スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の力ならぬ山梨県の三中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
山口県からアシスタントの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回は2人でお送りいたします。今日収録9月19日なんですけども、はい、ちょうど今エンデバーがですね、ケネディ宇宙センターを先ほど飛び立って、うん、ロサンゼルスに向けてラストフライトですね、
うん、
ちょうど飛んでるとこですね。私もちょうど帰りの車の移動とかいろいろ収録の準備とかで映像は見てないんですけれども、
うん、
ツイッターのタイムラインを見てますとなんか結構感動的な絵が流れていたようですね、
うん、結構長い距離を飛ぶんですよね。
そうですよね。今回は大陸横断ですからね、う
ん、はい、
西海岸までフロリダからロサンゼルスまで行きますからね、うん、
1回では飛べないんですよね。何回か途中で。
あ、そうですかね。どうでしたっけ。ちょっとそこまで。
あ、そうなんですか。
確認してないんですけどね。はい。エンデバーなんですけど、まあ、元々の予定だとですね、9月17日に出発のフライトプランによると、17日にケープカナベラル、まあ、ケネディ宇宙センターを飛び立ってローパスしまして、それからニューオーリンズのヒューストンのそれぞれの NASA の施設の上をローパスして、17、18日は、ヒューストンのエリントン基地ですね、こちらに滞在すると。19日の朝に、ヒューストンを出発しまして、エルパソのヒグス陸軍飛行場で給油して、エドワーズ空軍基地まで移動してですね、でそれから20日の朝にエドワーズを飛び立ってカリフォルニア北部から、まあ、サンフランシスコサクラメントを通りましてロサンゼルスに、到着と、まあ、そういう大都市の上ではローパスを行うようですね。
ああ、
そういう予定だったんですが、まあ、これがだから17日出発だったのが今日の19日にずれ込んでますので、途中のプランもひょっとすると変わってるかもしれないですけど、ちょっとそこまで調べがついてないんでですね、なんとも言えないんですけどね。エルパソのヒグス飛行場ってどこだったっけなと思ってたんですけど、フォートブリス基地のすぐ横にあった飛行場がそうだったんですね。私、このエルパソのフォートブリス基地でちょっと仕事したことがあるんで、すぐ脇にあった、あそこかって感じですけど、ね、はい、
うん。
はい。そういうことで、最終的にはですね、一応今の予定では10月30日からカリフォルニア科学センターで展示されると。いうことにはですね、これでいよいよ本当の最後の最後のフライトですね。
ああ、
はい。それでですね、じゃあ、ここからいつも通り打ち上げ結果からお伝えしていきますかね。
はい。
まず最初はですね、インドの打ち上げですね。インド宇宙研究機関 ISRO はインドの現地時間9月9日午前9時51分日本時間13時21分にフランスの地球観測衛星スポット6と大阪工業大学の小型衛星プロイテレスを乗せた PSLV ロケット21号機をサティシュダワン宇宙センターから打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、衛星はそれぞれ所定の軌道に投入する打ち上げは成功しております。スポット6はですね、アストリウム社が開発した観測衛星で、ね、重さは720キロで、まあ、スポットシリーズで結構有名なんですけどね、フランスの地球観測、撮像、まあ、写真撮る衛星ですね。大体、解像度 1.5 メーターだそうです。このスポット6はですね。大阪工業大学のプロイテレスなんですけども、これはまあ小型衛星で大きさ15キロぐらいですね。で、今回のこのプロイテレスは、
はい、
電気推進ロケットエンジンの実験ということですね。まあ、どんな電気推進かというとですね、
はい、
ですね、まあ、形態としてはですね、パルスプラズマエンジンという種類のエンジンですね。まあ、これを使ってですね、はい、小型衛星として初めてそのプラズマ推進により軌道上昇、軌道変更を行うというのが、 今回の実験ですね。
うん、
で、こう、構造がちょっと極めて簡単でですね、
はい、
白い筒状の、まあ、見た目プラスチックですね、ですね、ポリテトラフルオロエチレン、ポリテトラフルオロエチレンというポリマーですね。
はい、
これの筒状になってて、真ん中に穴が開いてる、上からこの筒の上から下にこうスポット穴が開いてる形に作ったものの、上に電極をつけて、
うん、
プラズマ放電させて、その穴の反対側にノズルをつけるんですよね。でそうするとその真ん中の筒状に開いてるところでプラズマが発生して、そのこの物質がプラズマになって、
うん、
ノズルの方から出てくと、
うん、
いうことですね。でこれ最初ちっちゃい穴なんですけど、
はい、
使っていくとこどんどんどんどんこの穴がでかくなっていって、まあ、燃焼室、まあ、固体燃料ロケットとだから同じような減り方をしていくわけですよね、
うん、
真ん中から燃えていって、ちなみにさっきの、 テトラフルオロエチレン言いにくいんですけど、
はいはい、
一般的にはこれテフロンという名前ですね。
あー、それは言いやすいですね、はい、聞いたことあります。
デュポン社の登録商標ですけど、まあこれは、ね、通常テフロンと呼ばれて、お鍋とかに表面コーティングしてる物質ですね。これを薄く塗ってるんじゃなくて、
うん、
まあ、白い筒状に円筒形に、
はい、
成形して、真ん中にこう上から下にこう穴が抜けてるという形ですね。
はい、
それがその穴がさっき言ったようにそのね、まあ、燃焼してるわけじゃないですけどね、反応室ですね、
うん、
反応室と兼ねてですね、
はい、
中でプラズマを発生させて、まあ、だんだんだから穴がさっきも言ったようにでかくなっていくんですけど、まあ、それで、うん、大きくなりきったところが、推進剤使い切って寿命ということなんでしょうけど、
うん、
まあ、これの実験をやって軌道上昇するところまでやりたいと、
はい、
いうところなんですが、
はい、
がですね、
はい、
打ち上げ直後は通信が取れていたんですが、
はい、
9月14日金曜日の午前中にビーコンが停止して、それ以降通信が現在取れてない状態ですね。
あ、
今通信回復してません。
はい、
うん、ちょっと気になるところですけどね、
うん、
地上側の方はとりあえず確認したところ問題なさそうということで、衛星側の可能性が高いということですね。
うん、
うん、衛星側の方が、今回復運用をこう行ってるっていうことなんですが、
はい、
うまくこうビーコン帰ってくるといいんですけどね、
うん、
せっかくね野心的な実験なんでですね、
うん、
ぜひなんとか機能回復してもらいたいと思います。
はい、
はい、それから次の打ち上げなんですけど、次がですねアトラス5ですね。
はい、
ユナイテッドロンチアライアンス社はアメリカ太平洋夏時間の9月13日14時39分、日本時間9月14日の午前6時39分にアメリカ国家偵察局 NRO の海洋監視衛星 NROL36 を乗せたアトラスロケット、今回401ですかね、これをカリフォルニアのバンデンバック軍基地から打ち上げました。打ち上げたロケットは順調に飛行し、NROL36 の三井の衛星のほか、今回同時打ち上げの12機の小型衛星ですね、
うん、
これが所定12機すごいんですよ。
すごいね、
うん、所定の軌道に投入され打ち上げ成功しているということですね、
うん、いっぱい連れて行ったんですね。
そうなんですよ、ちょっとびっくりしましたね、
うん、
12機、11機っていう資料もあるんですけど、
あ、
ちょっとその辺はっきりしてな、しないんでですね、
うん、
まあ、11っていう資料と12っていう資料がありますね、
うん、
で今回上がった衛星についてはノス3という衛星じゃないかということで、
うん、
これも公表はされてません、ね、
あ、
じゃないかなって話ですね。2機の衛星を使って、船舶の正確な位置を三角測量で測定するということを、目的として、まあ、要するに船のですね、うん、展開状況を確認するという衛星ですね。まあ、ペアの重量で6500kg らしい、らしいですね。
うん、
高度がだいたい1100kmぐらいから傾斜角63度ぐらいで監視すると言われてると。ですね。写真も当然外見とかも全然公表されてますよね。
うん、
で、今回の打ち上げ、さっき言ったようにたくさんアイネ衛星が搭載されてですね、まあ、一つは、アイネアス、南カリフォルニア大学のスペースコークリサーチセンターの高型プロジェクト衛星 4kg、それから SMDC-1、陸軍のアメリカ陸軍の小型スペースミサイル防衛命令計画の実験衛星、その他、ずらずらずらずらと約11から12個、いろいろ上がってますね、
うん
うん、これもどんな衛星かよくわからない衛星ばっかりですね。小型衛星といってもいろんな実験、NRO 絡みの実験をするための衛星、うんうん、っていうことでしょうからね、
うん、
ちょっとよくわからないですね。 NRO といえばですね、
はい、
まあ、これちょっと打ち上げとは直接関係ないんですけど、先日偵察衛星、画像偵察衛星をですね、2機 NASA に移管したんですよね。前のニュースでお伝えしましたけど、
ああ、はいはい、
これの NASA の、 NASA の方で、じゃあこれどうやって使うかという会議が今ちょうどこの間やってたらしいんですけど、まあ、性能的にはハッブル級だということなんですけど、
うん、
まあ、とはいうものの地上を映すための衛星ですからね、
うん、
サイエンスで星を映すような設計になってないんで、まあ、使えないことはないんでしょうけどね、やっぱり、うん、星を取るために特化はしてないんで、
うん、
まあ、それをどう活用するかということでもいろいろ意見が出てるようですけどね、ちょっと内容についてはまだ出てきてないんですけど、
うん、
まあ、これもうまく、ね、活用できるといいですけどね、
うん、
NRO もまだ使える衛星よく2機も放出したなというニーズがなくなったのか、もっといい衛星が上がったのか、うん、そんなところでしょうけどね、
はい
はい、それから次がですね、ソユーズの打ち上げですね。ソユーズの打ち上げで、今回はこれはアリアンスペースの受注ですね。
うん、
アリアンスペース社はですね、中央ヨーロッパ夏時間、9月17日の18時28分、日本時間、9月18日午前1時28分に、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地から、ソユーズ 2.1A、ロケットですね、今回だとフレガードアパッセージ付きですね、これを打ち上げております。打ち上げでロケットは順調に飛行し、打ち上げから約69分後に、フレガードアパッセージから衛星が切り離され、打ち上げは成功しています。
うん、
今回上がった衛星はですね、メテオ P の B ですね、
うん、
という衛星で、これ極軌道の気象衛星ですね。
うん、
1号機 A はですね、2006年の10月19日に同じくソユーズで上がってるんですけども、今回はあまり2機目ということですね。で、高度837キロの極軌道を回る気象衛星ですね。
うん、
センサーがまたいっぱいついてて12機もついてるんですよね。うん、
うん、
先進型、超分解の放射系高度、あ、じゃあ、高解像度赤外線観測器、宇宙環境を燃えたマイクロ波探査ユニット、散乱系オゾン観測実験装置、大気単身干渉計、マイクロ波湿度測定、速度計、あ、マイクロ波湿度測定器、大気観測受信機、環境モニターなどなど、
うん、
センサーてんこ盛りですね。
うん、
運用についてはですね、アメリカの海洋大気局 NOAA の衛星と連携して観測が行われるってことですね。
うん、
で、当然天気予報にも使うんですけれども、まあ、中期短期長期の気象予報モデルに使われるほか、まあ、極地域のデータですね、まあ、静止軌道の気象衛星ではキャッチできないんですね。
はい、
そういう部分の気象データの収集というのはやっぱり重要ってことですね。
うん、
重量は4244キロで、まあ、寿命としてはまあ5年を予定しているということですね。
うん、
それから中国がですね、今日9月19日の早朝に北斗衛星を打ち上げたんですけれども、ちょっと細かい状況が不明なもんでですね、
うん、
これについては、まあ、細かいことについて次回お伝えいたします。
はい、
はい、次、宇宙開発関係なんですけれども、
うん、
まあ、これもいろいろあるんですけど、最初はやっぱりですかね、イカロス、うん、冬眠から復旧ですかね。
はい、
9月11日 JAXA の発表ですね。
うん、
JAXA は2010年に打ち上げてミッション終了後に冬眠モードに入っていた小型ソーラー電力セールイカロスが、電波をイカロスからの電波を9月8日に確認しました。
うん、
ですね。 まあ、イカロスについて改めて説明することもないんですけども、
はい、
今年の1月16日までにですね、冬眠モード、まあ、冬眠モードと言ってるんですけど、まあ、実態は脂生成油のガスがこうなくなったんで、
はい、
イカロスはこう大きな帆をこう回転させてスピンしてますよね、
はい、
ということはそのままほっとくと、最初は太陽の真正面にこう帆が向いてても、姿勢制御をしないとだんだんこう横からこう光を受けるようになっちゃうんですよね、うん、でこれが横から受けると、結局太陽電池に光が当たらなくなっちゃうん でそうすると発電できなくなって電源が落ちて機能しなくなるということで、まあ、それを冬眠モードと呼びまして、でこのままほっとくとまただんだんこう軌道を回っていくと角度的にこう光が当たって、なおかつイカロスからの電波のアンテナの指向性ですね、これによって、地球と通信ができる両方の条件が一致する位置になったらもう一回捕まえますと、
はい、
それまで冬眠させますということだったんですけども、
うん、
まあ、月2回の運用ペースでイカロスの探索してたんですけども、6日にまあおっという感じでちょっと捕まえたらしいんですね、
はい、
で、うん、8日にもう一度確認をしてイカロスであることを確認したということですね、
うん、
間違いないですね、
うん、
しかしこれよく見つけましたね。
すごいですよね。
はやぶさんの時もねすごかったんですけど、はやぶさの場合ほとんど動いてなかったっていうのもあります、はい、今回は頬に光が当たれば加速していっちゃうんで、
はい、
でなおかつ真横から受けてたものがこうだんだん開いていって開いてきて角度ができていって徐々に加速度が増えていくような、うん、おそらくそういう状態だったと思うんで、
はい、
均一な加速を受けてるわけでもない状態のものを、
うん、
よく捕まえたなと。この新宇宙通信ね、薄田にあります、64メートルの新宇宙通信アンテナで通信捕まえるんですけど、うん、これのビームなんてすごい細いですからね、
はい、
まあ、空の点みたいなところしかこう通信できないんで、
うん、
それをこうよく捕まえたなと。
うん、
早草の時も奇跡に近いって言うんですけども、今回はやぶさより難しかったんですよね。しかもその運用ペースも月2回しかないわけなんですよね、
うん、はい、
はやぶさんの時はもっと細かい感覚でやってたはずなんで、
はい、
うん、まあ、もう素晴らしいですね、
うん、
まあ、その予測のモデルとかそういうのがまあ結局うまくいったということなんでしょうけど、
うん、
ぜひその辺のね話もですね、公表していただきたいなと思いますね。
はい。
はい、それから次ですね。次は HTML3 号機、コウノトリ3号機が、体験再突入しミッションを終了しておりますね。
はい。
これは9月14日の、午後2時半ごろに体験突入しておりますね。
うん、
今年の7月21日に打ち上げられまして、28日にドッキング。
うん、
その後実験装置などの運び出しを行ってゴミを搭載して9月13日の0時50分頃に ISS から分離しておりますね、
はい、
でこの分離の時ですね、
はい、
ISS から離脱がですね通常通り離脱になりませんで、
はい、
私もちょっと録画で見てたんですけどね、通常はこう ISS がの下側についてたものをアームで取り外して、
はい、
あるところまで距離まで持っていってアームで離していくと、まあ通常は地球の方に向かって ISS からこう平行に遠ざかるようにこう動いていってそこから離脱していくんですけど、
はい、
今回はですねアームからそんなに離れてない状態の時にメインエンジンが噴射してものすごい加速でヒューってこう行っちゃった。私もちょっとそれ後から見たんでですね、
はい、
うん、どうもですね、
はい、
ま、後から公表された情報によりますとその放出するときにですね、
うん、
ISS 側のロボットアームがですね、
はい、
要するにそっと離すことができなくて、
はい、
若干こう動きが HTB 側にこう押すような形になったらしいんですよね。
ああ、突き放しちゃったんですね。
そうですね、うん、それが結局軌道反周すると今度は寄っていくわけですよ、
はいはい、
ISS 側にですね、
はい、
でその動きで、
うん、
HTB 側のコンピューターがですね、
はい、
衝突の危険性を感知して、
はい、
自動的に衝突回避マニューバーを打ってですね、
はい、
ISS から離れた位置にアボート位置にですね、
はい、
自動退避したんですよね。
あ、
まあ これ自体はですね、
はい、
あの自動退避機能が正常に作動したということなんで、
うん、
よかった、まあ、これ自体はまあ問題はないんですけども、まあ、このアームがちゃんと離せなかったというところちょっとまた問題があるのかなと、
うん、
まあ、アボートしちゃったんでですね、もともと予定した軌道に入れなかったんで、
はい、
まあ、どうなるかなと思ったんですけど、その後3回軌道修正を行いまして、
うん、
予定より3分ずれぐらいでですね、
はい、
体験再突入したようですね。
あ、
で今回はですね、再突入データ収集処理装置アイボールですね、
はいはい、
これが積んでおりまして、
うん、
写真 4,5 枚出てましたっけね、
うん、
焼けてくハッチとかですね、うん、バラバラになったものがこう分解してこう破壊されていく様子ですね。これが映っておりましたね。
うん、
うまく映ればいいなと思うんですけど、まあ、とりあえず結構綺麗に映ってたんですね。
うん、
まあ、あの正常にあの着水をしてですね、まあ、現在あのイリジウム衛星経由ですね、データが送られてきているということで、まあ、現在データ解析中ということですね。
うん、
アイボールも結構簡単なものに、一見簡単なものに見えるんですけど、無事再突入して、で再突入中にその撮影までできるってもうすごいですよね、
うん、
ちゃんと後方に姿勢を向け続けることができるってことですよね、
うん、
はい、そんな感じです。これもまたもう少ししましたらね、いろいろデータが公表されるかと思います。次ですね、9月10日でですね、小玉がデータ中継衛星小玉ですね、これが軌道上の運用10年目になりましたということで、まあ、先日記者会見も行ってましたね。
もう10年経っちゃったんですかね。
そうですね、これも2つ挙げるはずのやつが、うん、予算の関係で1個になって、
はい、
後継という話が出つつも10年間運用してってことですね、
うん、
特にあの地球観測衛星ですね、データ量の多いですね、まあ、大地なんてものすごいデータ量になって、1ペタバイトぐらいのデータ量をこの小玉経由でダウンリンクしたらしいんですけど、
はい、
ね、大地とはですね、278Mbps のデータ中継を行ってたんですけどね、
うん、
やっぱこういうあの大容量のデータを下ろすにはデータ中継衛星がないとですね、
はい、
まあ、その速度の問題もあるんですけど下ろしきれないんですよね。
あ、
地理用局だと、
うん、
特にその地球観測衛星とか結構低軌道飛んでますんで、可視範囲、地上局だと可視範囲が10分とか15分ぐらいでこう行っちゃうわけですよね、
はい、
その間にこのデータをすべて落とすとかで、なおかつコマンドを上げるとかいうのはやっぱなかなか、うん、難しいようでですね、
うん、
まあ、一応今後もデータ中継衛星の運用については、まあ、もちろん今ある限り続けますし、
うん、
次世代はですねもう技術開発じゃなくなっちゃうんで、
はい、
勝手に計画して、まあ、勝手にって言い方悪いですけど、まあ、JAXA の方で計画して衛星を作ってあげるわけにいかないんですよね、
うん、
まあ、いろいろ少々の事情で、
うん、
入札かけなきゃいけないんですよね。実用衛星を購入する場合にですね、
はい、うん、
まあ、衛星というかサービスを購入ということなんでですね、まあ、近々国際入札を行われるという話がこの記者会見の中でありましたね、
うん、
まあ、一時期は、ね、政府の検討会とか聞いてると、うん、本当にあるべき姿を検討しなさいみたいなことは何回も言ってたんですね、うん、いやこれいるでしょうって感じです。
そうですね、
エーロス3をやると言ってるのにデータ中継衛星いるでしょうと思ったんですけどね、うん、とりあえずはその確保できそうな、
うん、
予算つきそうな感じですね、今のところの感じだったんです。今日の先日の記者会見の感じからですね、
うん、
あとですね、国際宇宙ステーションの希望の日本実験棟との間の直接通信とかも、まあ、今 NASA 経由じゃなくてですね、今 ISS 側の通信装置がちょっと壊れてるんですけども、まあ、これもデータ中継衛星があれば直接筑波と結べるということでですね、
うん、
まあ、この辺も含めてですね、まあ、早いこと整備してもらいたいなと思うんですけどね、
うん、
現在ですね、燃料節約のために静止衛星って、まあ、静止する位置がこの位置っていう定位置がありますよね、
はい、
軌道がこう南北にずれていくのを抑えること、南北制御つって、あと東西にずれていくのを抑えるのを東西制御って言うんですけど、
はい、
子供の場合はもうちょっと何年か前から燃料がなくなってきたんでですね、南北制御を今やってないんですよね。
あ、
そうするとこうだんだん8の字にこう動くようになっちゃうんですけど、
はい、
ですね、このその8の字の幅がですね、傾斜角が、軌道傾斜角が大きくなってくると8の字がでかくなってくるんで、
うん、
そうするとその 8の字の幅がですね、一応角度にして 0.1 度の範囲内に入ってないと隣の衛星と干渉するというのがあってですね、
うん、
一応それが厳しくなってきたら、まあ、燃料は残り少ないんですけど、まあ、もう少し、制御をするみたいですけど、
うん、
まあ、これが維持できなくなったらもう通信機能が生きててもちょっと運用が困難という状態になって、
うん、
まあ、その辺が寿命になるんじゃないかという話ですね、
うん、
まあ、それまでこの通信機能が当然持つという前提の話ですけどね、
はい、
というわけで早いとこ固形性、
うん、
確保してくださいとですね、
うん、
はい、それから次ですけど、次ですね、アメリカの小惑星探査機ドーンですね、これがですね、まあ、約1年間にわたって小惑星ベッサの周回軌道にいたんですけれども、ベースの観測が終了しまして、9月5日にですね、次の目標である準惑星ケレスへ移動を開始したということですね。
はい。
ベスタはですね、だいぶ、まあ、1年間みっちり観測して、まあ、巨大なクレーターとかですね、いろいろ見つかってるんですけどね。まあ、本当にその、いわゆる惑星になり損ねたサイズのものなんで、
うん、
いろいろ知見がね、得られたということなんで、またこれも、逐次ですね、公表されてくると思いますんでね。
はい。
それもお伝えしていきたいと思います、
うん、
それが次ですね、スバル望遠鏡の新しいカメラですね。9月13日国立天文台スバル望遠鏡の発表ですけど、ハワイ天文台のスバル望遠鏡に主焦点カメラの新型カメラですね、
はい、
超高視野カメラハイパーシュプリームカムが搭載されて、8月末から試験観測が開始されたと、
うん、
まあ、年明けて来年に本格観測を開始するということですね。
はい、
まあ、いろいろ観測ね、当然するんですけど、主目的はですね、ダークマターの分布の直接探索ですね、うん、これがやっぱり一番期待かかってるところですかね、
はい、
それからダークエネルギーの観測ですね、ハイパーシュプリームカムですね、高さ3メートル重さが3トン、これがだから主焦点って、主焦点反射望遠鏡の筒先の一番先端のところが主焦点なんですよ、はい、そこにこの3トンのカメラがついてるんですけども、スバルの構造はかなりこうごっついくて、これ、まあ、耐えられる構造になってるんですよね、
うん、
まあ、何がすごいかというと、やっぱこの1回撮像できる視野でですね、
はい、
満月9個分の広さを一度に撮影できると、
はあ、
これまで搭載されていた主焦点カメラシュプリームガンと比べても7倍の視野ってことですね、
うん、
7年かけて撮影してる範囲が1年で済んじゃうと、
うん、
ことですね、簡単に言うとですね
うん、満月縦3個横3個って感じですかね。
そうですね、
うん、
CCD 素子、素子そのものは現在使っているシュプリームカムと同じなんですけど、まあ、シュプリームカムが16枚か17枚のところで116枚ついてるんですよね、
うん、
で9億7000万画素のデジタルカメラですね。CCD 素子はですね、
はい、
専門内と浜松フォトニクスの共同開発ですね、
うん、
非常に幅広い波長域にわたって非常に高い感度を持つというのがまあ特徴ってことですね、
うん、
あとこの CCD がすごい広い範囲に配置されてるんで、そこにこう全部ピントがちゃんと合わせるというのも、これも非常に難しい話でですね、
うん、
これはキャノンが制作したんですけど、その補正光学系ですね、
はい、
これもなかなか素晴らしい光学性能を持ってるようですね、
うん、
で取り付け精度は3トンのものの取り付け精度が1から2ミクロンということ
、
はい、テスト観測はまあやってるんですよ、まあ、キャリブレーションとかいろいろその調整とかがありますからね、うん、まあ、いわゆるファーストライトっていうのがどこを意味するのかちょっと俺もわからないんですけどね、
うん、
早くその撮像画像をですね見たいというところですね、はい、うん、はい、じゃあ次ですね、宇宙科学関係のところで、まず最初はですね、9月5日に国立天文台の発表で、天の川銀河の中心に、豚の尻尾のような状態の分子雲を観測したということです、ね、野辺山の45メートル電波望遠鏡を用いた観測で、特異な螺旋構造を有する分子雲が見つかったと、
はい、
その形状から豚の尻尾分子雲、ピッグテール分子雲と名付けられたということですね、うん宇宙と素粒子の夜の銀河の時でも説明したんですけど、天の川銀河の中心の6600光年の範囲というのは、いわゆるコアのところですね、
はい、
銀河ですね、この分についてはこうガスが大量に密集してるんですけども、天の川銀河はですね、いわゆる棒渦巻き銀河なんでですね、
はい、
中心部分が約1万2000光年の棒状構造なんですよね、
うん、
そこに、平行に伸びた楕円軌道のガス雲と垂直に伸びた楕円軌道のガス雲があるということで、
うん、
このガスが銀河円盤上で交差している位置でその分子雲同士の衝突が頻繁に起こっているらしいんですよね。でこの分子雲同士の衝突によってガスが圧縮されて星形成活動の引き金となっていると言われているんですが、
うん、はい、
このですね電波観測によるとこのガス雲と関係して銀河円盤に対して垂直の方向に伸びる電波源がいくつもあって、まあ、ここに垂直に伸びる磁力線がこの部分にあるんじゃないかと言われてたんですけどですね、
はい、
で、そのエリアを集中的に観測したことによってねじれた磁力線に沿ってガス雲がこうねじれ、うん、豚の尻尾状にねじれてると
はい、はい、
いうものが観測されて、やっぱりそこにこう磁力線のねじれがあるねと、
うん、
ことがこう分かりましたと、
うん、
ですね、天の川銀河も先日もお話ししたんですけどその一応活動銀河じゃないかと言われてるわけですただほとんど実際にそのジェットとか出してないんでですね、
うん、
実質的にはほとんど活動してないんですけども、その辺も含めてですね、こういう磁力線の動きですね、
うん、
これだとその銀河中心の活動状況というのの関連性というのはやっぱりここでね一部確認できたということが言えるようですね、
うん、
なかなかすごいスケールの大きい話ですね、うん、よくわからないんですけどね、
うん、
やっぱりその特に銀河中心域っていうのは、まあ、途中、
はい、
ガスとかいっぱいあるんでなかなかこうはっきり電波を使ってもやっぱりなかなかはっきり見えないってことですね、
うん、
今回はそういう構造がうまく確認できたってことですね、なかなか素晴らしい成果じゃないかと思いますね、うん、はい、それから次ですね、次が白色矮星の連星から、重力波を間接観測という報道が入ってますね、
はい、
1月7日マクドナルド天文台の発表ですね、
うん、
3000光年彼方にある白色矮星の連星の観測から重力波の放射が間接的に確認されたということですね、うん、SDSSJ06516133.38442.37 という、連星系なんです
うん、
ですね、非常に接近した白色矮星のペアですね、
はい、
これが周期13分でぐるぐる回ってると、
はい、
互いの、まあ、周りをぐるぐる回ってるということで、
うん、
まあ、巨大熱量のものがこう早く回ると、まあ、重力波が出るんで、
うん、
従来ですね中性子星の連星で、同じような状態が発見されまして、
はい、
でこういう状態だとですねまあ、普通の例えば太陽の周りもあって地球の軌道とかいうのは、まあ、そんなに変化しないんですけれども、こういう巨大質量のものがぐるぐる回ると重力波が大きく出るんですね。そうするとそのぐるぐる回ってるエネルギーが重力波という形で失われていくので、
うん、
だんだん周期短くなって最終的にはこう合体しちゃうんですけれども、まあ、従来はその中性子星の連星ということでその回転周期が短くなっていくっていうのがこう観測されて、まあ、重力波の間接証拠ということでこうノーベル賞出てるんですけども、今回はまあ白色矮星という、まあ中性子星より若干軽い星ですね白色矮星でも十分重いんですけど、
はい、
の連星系で公転速度が1年間に 0.25 ミリ秒ずつ短くなっていくっていうのがこう観測されたと、
うん、
いうことで白色矮星連星でも重力波のによるその光電エネルギーの減少がまあ観測されたということですね、うん、
これはいつかあのミニスペシャルで、
そうですね、
太陽を横に振ったら
そう
ボヨボヨボヨと、
そうです、重いものがこのグヨングヨングヨングヨンと回すとボヨンボヨンボヨンってなんだか擬音ばかりでよくわかりませんけどあのエネルギーを、ね、失っていくということですね、うん、まあ、ただなかなかねこの重力波というのは非常に微弱な波なんでですね、
うん、
今ね神岡の山の中に日本の場合カグラですね、重力波望遠鏡を今作ってますんでね、
うん、
これで観測にかかればいいんですけどね、
うん、だから直接観測ではなくて 計算通りおそらく重力波がこんくらい出たらこんくらいエネルギーを失うだろうっていうのが
予測通りの
予測通りの失い方をしてると。
そうです、そういうことです。
はい、
はいはい、それから次ですね、次は JAXA の発表でですね、太陽の表面の状態、太陽の磁場の激しい揺れなどのいくつかの現象を地上の実験室にあるプラズマ実験装置で再現できたというニュースですね、
うん、
地上のプラズマ実験装置を用いて1万度から約3万度まで急速に加熱されるガスや時速2万キロなどの速さで噴き出すジェット、加熱に伴って発生する磁場の激しい揺れなどの現象を再現することができたということですね、
うん、
ですね、太陽は中心部で核融合反応が起こってて、まあ、中心の方は1500万度ぐらいあるわけですよね、
はい、
でそれがこう放射や対流によって表面に伝わって我々がこう見える可視光で輝いている光球と言われている部分ですけど、ここは約6000度になっているんですよね、
はい、
ところがですね、この光球の外側のコロナ、大気の部分でコロナに行くとですね、なぜか逆転現象が起こって100万度を超えてるんですよね、コロナの温度、
はい、
表面が6000度なのにその外側が100万度を超えてるって、この逆転現象がコロナ加熱問題としてですね、これ未解決問題なんですよね、
うん、
太陽の研究の流れの課題となったんですけど、まあ、これを解明するために、まあ、JAXA でも太陽観測衛星いくつも上げてきて、現在日の出が上がってまして宇宙空間の太陽を観測してその表面の状態を確認していろんな現象が起きていることについてメカニズムについていろいろ調べてきたんですけれども、
うん、
それをですね、やっぱりこう観測的手段とその実験による再現ですね、
はい、
これをちょっとやってみようということで実験室内でプラズマの状態を再現してみたってことですね、
うん、
で特にいろいろあるんですけども、特にですね、このコロナがその6000度の表面よりもっと温度が高いという、現象を説明するのに磁力線のリコネクション、マグネティックリコネクションって言ってるんですけど、
うん、
磁力線がこう太陽表面からこう出てて、
はい、
でそこの磁力線にこのプラズマって電荷を持ってるんで、非常に高い温度でプラズマ化したガスがその磁力線にこう閉じ込められるわけですよね、
はい、
でこれがずっとその溜まっていくとゆーっと伸ばされて、でそれが途中でブチンってこう切れて磁力線の塊だけがヒューってこう飛んでってガスが上がっていって、切れたところはまた元に戻っているというその磁力線のつなぎ替え現象ですか、
はい、
これが起きて、このつなぎ替えによって急速にこう再加熱、加速が起こるんじゃないかと言われている現象を実験室でその再現することに成功したということなんですよね、
うん
うん、まあ、ただですね、このプラズマの振る舞いはまあくまで実験室なんで、この実験装置の中でプラズマのジェットの速度は時速2万キロぐらいなんですが、実際の太陽のプラズマジェットは時速10万キロから70万キロとかですね、
はい、
そういう速度なんで、まあ、全く同じ状態を作ったわけじゃないんですけども、まあ基本的なそのプラズマの加熱状態を、まあ、再現することはできたということですね、
うん、
はい、それから次ですね、次に火星にドライアイスに雪が降ったのを初観測したということですね、
お、
9月14日 NASA で、これはですね、マーズリコナイセンスオービターの、画像観測ですね、軌道上からの画像観測を行ったところ、二酸化炭素のドライアイスの雪がこう降ってたようだということですね、
うん、
2006年から2007年に撮像された北緯南緯70度から南緯80度付近の領域を観測したデータから分析したところ、高高度には極の状況にはいわゆる幅約50キロの二酸化炭素の雲、それからそのすぐ下にはすぐ消えてしまうような小さいドライアイスの雲を確認したと、画像からですね、
うん、
どうもドライアイスに雪が降っているようであると、でその撮像したデータからは氷の粒子が地上に落ちるほどの大きさだったということが確認したということですね、で南極にはですね、その極寒というその二酸化炭素が一年中凍って、この氷が表面に出ているところがあるんですけども、まあ、これが表面が凍って霜のようになって白くなっているのか、今言ったようなドライアイスに雪が降り積もって雪が積もったというのも、
うん、
今回はひょっとするとそうかもしれないということがここで言えるわけなんですよね、
はい、
これがだからまあ今後もっと観測を続けないとはっきりは言い切れないんですけど、
うん、
ただ トライアイスの雪がどうも降ってるよっていうのは間違いないですね。
うん、
で、まあ、地球の場合ですね、この水の循環ってことで、水が太陽の熱で海から持ち上がって、でそれが雲になって降りてきて、はい、雨になって降りてきてきて、それがまたこう海に戻るっていうのは、まあ、そういう循環が行われてるんですけど、まあ、ひょっとすると火星ではこの二酸化炭素の循環が、
うん、
すると成り立ってるのかもしれないと、ことも言えるんですね、
うん、
タイタンとかなんかメタンの循環が起こってるようですけどね、
うんうん、
そういうあの全く違うメカニズムのですね、
はい、
大気循環が起きてる可能性があると、
うん、
いうことでしょうね、
うん、こう水は雪になると六角形の結晶ができるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
これもなんかそんな綺麗な結晶の形してるんですかね。
あ、水の場合は分極してるじゃないですか。
はいはい、
何度だったかちょっと角度は忘れましたけど、水分子と水素分子の位置ってこう、
はいはい、位置が
V 型になってるじゃないですか、
はいはい、
あれのせいでこう組み合わさっていくときにこの結晶パターンを作るらしいんですよね、
はいはい、
二酸化炭素って横一直線で、それが凍ると結晶ができるって話はちょっと私は今までちょっと聞いたことがないんで、多分結晶にならない、
ならないのか、
雪の結晶みたいにはならないんじゃないかなという、
うん、
結構水ってその分極していることによっていろんな特別な特徴が、特別な特徴っておかしいですけど、はい、特徴があるんでですね、
はい、
うん、アイスで結晶っていうのはちょっと聞いたことないんでですね、
あ、じゃあ単に固体になって降ってるだけなんですかね、
う
ん、
そうかもしれないですよね、
うん、
ちょっとね、うん、調べてみないと分かりません。
そうですね、なんか、うん、知りたいですよね。
はい、そんなところですね。はい、それから、9月18日にイギリスとドイツの、研究チームがですね、暗黒エネルギーの存在について 99.996% の確率で観測上存在すると言えますという研究成果を発表したということですね、
はい、
うん、このニュースはですね、ちょっと私も説明を読んでて、説明だけで本当に言い切れるのっていうちょっと疑問を感じたんです。ちょっとよくわからない、説明が簡単に説明してるんで余計わからないという状態になってます。とりあえず宇宙マイクロ波背景放射の温度分布と、
はい、
結局その温度分布の揺らぎがこの宇宙の大規模構造を作ってるんですよね、
はいはい、
宇宙マイクロ波背景放射の温度分布と、まあ、近傍の今現在出来上がってる宇宙の銀河の構造を比べることによって光のエネルギーのわずかな変化を観測上取り出したと、
うん、
でその測定した結果 99.96% の確率で暗黒エネルギーが存在し、さらに暗黒エネルギーが宇宙マイクロ波背景放射の温度分布上のより高い領域の原因となっているという結論を出したということなんですけど、ちょっと中間がこう抜けてるんで、
うん、
なぜ言い切れるのかがちょっとこのニュースではよくわからないんですけどね、
うん、
先ほどのですね、スバルの新しい主焦点カメラ、ハイパーシュプリームカムですね、うん、これもダークマター、ダークエネルギーを、観測的に見つけるというのがやっぱり主な目的なんですね、
うん、
日本の場合これはスミデ計画という計画のプロジェクトの一環でスバルの観測が入ってるんですけども、
うん、
こちらの方は銀河のドップラーですね、宇宙がこう膨張していくと銀河がこの地球から見て遠ざかっているように見えて、
はい、
その遠ざかり方に応じて、観測される光の周波数が赤い方にずれていくというそのドップラー効果ですね、
はい、
これをこう観測することによってその宇宙の光体速度を見るんですけど、それを精密に観測して、要するに遠くの宇宙の光体速度と今の光体速度の速度差ですか、
はい、
これがを観測から読み出そうとしてるわけですよね。結局宇宙の歴史に従って光体速度がどう変化してきたのかというのを、
うん、
スバルで見つけ出そうとしてるのがこのスミデ計画なんですけど、
うん、
それと同じようなことをおそらくこの観測分析やってるとは思うんですけども、
うん
うん、ちょっとその辺がこのニュースの説明だけでちょっとよくわからない感じですけどね、
うん、
ダークマターはもうほぼ間違いなく何であるかは別にして、
はい、
ダークマターはほぼ間違いなく存在する観測上ですね、
うん、
今思われてますけど、ダークエネルギーについては、うん、ほぼあるだろう、ダークエネルギーっていうものがあるだろうというところまでしかね、うん、まだはっきりしてないんですね、
うん、
ダークエネルギーがない、いわゆるこの宇宙の膨張を加速するダークエネルギーがないという 風な、そうすると加速膨張してるっていう去年の、ね、ノーベル賞の加速結果と、まあ、それが説明できなくなっちゃうんですけどね、ちょっとこの辺はでも、まあ、あまりにも分からないことが多すぎて、なんとも私レベルではもうなんと申し上げようもないところなんですけどね、とりあえず、見出しがすごいせいか結構大きく報じられたニュースなのでですね、ちょっと取り上げたんですけどね、
うん、
はい、じゃあ次、ISS リポートいきますかね。
はい。
ISS は最初の打ち上げから、5052日経過しております。
うん、
現在33時長期滞在クルー、の3名が、滞在しておりますね。
はい。
サニータ・ウィリアムズ・コマンダー、ユーリ・マレンチョフ飛行士、星出明彦飛行士の3名ですね。32時の長期滞在クルーですね。ゲナディ・パルダカ飛行士、ジョセフ・ワカバ飛行士、セルゲイ・レビン飛行士の乗せたソユーズ宇宙船。ですね、これは9月17日の午前8時9分に ISS から分離して、同日午前11時53分にこれ日本時間ですね、カザフスタン共和国に無事着陸しておりますね、
はい、
ということで現在については、3名での滞在になってますね、
うん、
それからこの帰還したソユーズに希望船内の宇宙放射線測定器で使用された放射線線量計が搭載されて地球へ地上に回収されてますね。次のですね、長期滞在クルーの3名については、10月下旬頃に打ち上げの予定になってますね。それから、JAXA から公開資料でですね、前回星出さんが船外作業をした時に、
はい、
ボルトが閉まらなくて、
はいはい、
その穴にこうゴミが、どうもなんかカスが詰まってるようなので、この穴の掃除をしたんですけど、
うん、
まあ、歯ブラシみたいな工具だったんですけど、実際これがどんなものだったかっていう、なんか確認されて、本物の歯ブラシを使ったところですね。
はい。
穴の、ネジ穴の中をこう、清掃するのにですね、
うん、
要するに軌道上に、ISS に現在あるもので、なんとかしなきゃいけないということで、
うん、
まあ、ゆっくり回転する電動ドライバーの先端に歯ブラシをくっつけて、
うん、
で、これに断熱テープを巻いて、
はい、
ボルトの穴にこう、入れて、掃除したってことですね、うん、
お
実際これ NASA の対策チームが軌道上にあるものと同じ歯ブラシを使って、
はい、
真空チェンバーの中に宇宙環境を模擬した環境の中で実際その作業をシミュレーションを行って、
はい、
ちゃんとその歯ブラシが船外活動でもこう使えるということをちゃんと確認してから、
うん、
それを使った作業指示を行ったということですね、
うん、
話のレベルは全然違うんですけど、アポロ13号で、
はい、
二酸化炭素の吸収管ですね、
はいはいはいはい、
指令船用の丸いものを、はい、月着陸船用の四角いやつにこの合わせなきゃいけないので、
はい、
ね、その船内にあるビニールとガムテープと、うん、あと宇宙服のホースで、
はい、
応急的にその接続装置を作ったんですけど、まあ、それに通ずるものをやっぱ感じましたね。結局軌道上にあるものでやらないとすぐ対応できないんですね、
うん、
次の便でとか言ってもまだねだいぶ時間、うん、今回は電力供給がその間落ちちゃったんで、まあ、悠長にやってられなかったっていうのがありますからね、
はい
はい、それから希望の方なんですけど、希望が運用開始から1567日経過してますね。まず9月7日に流体実験ラックの溶液結晶化観測装置で、実施しておりました、微小重力におけるタンパク質の結晶の成長、機構に関する観測ですね。これが第1回目が終了しました。
はい。
それから、9月7日に、水生生物実験装置ですね。これの起動準備作業も行ってますね。
うん、
でそれから、船外実験プラットフォームについてポート共有実験装置、先日取り付けた装置ですね。これについております、地球超高層大気撮像装置。IMAP とあとスプライトの観測装置ですね、これを起動して、うん、動作確認をしているということですね、
うん、
IMAP 実験は、地球超高層高度80キロ以上における大気光とプラズマの光の光学現象を可視光、近赤外線、あと極端紫外の3波長で観測するということですね、
うん、
それから、GLMS 実験については CMOS カメラや、超超波実験受信機を用いて雷放電からスプライト現象、高度40キロから90キロにおける、発光現象ですね、これを観測するということで、大気の上層部の現象っていうのは、特にこのスプライトとかいうのは先日、はい、古川さんがね撮影して、 あの NHK 特集とかでも、はい、宇治の渚とかやつで大体的にやったんでね、はい、このスプライト現象について見られた方も多いと思うんですけど、うん、まあ大気高層部の気象現象っていうのは、まあ、ほとんど分かってないことが多いんでですね、今回この、希望の方でですね、常時高高度について正確に観測する装置が動けばですね、またかなりのことが、なんか謎が解けるんじゃないかなと思っていますね。それから宇宙教育実験スペースラボという企画が行われておりまして、これはあのこういう実験をやってみたいという、まあ、これ学生さんですかね、高校生だったかな、の実験を募集しまして、そのうちの最優秀賞に選ばれた2つのテーマを希望で行ったんですよね。それのライブ映像がですね、はい、ライブ映像とかその実験の映像が YouTube で公開されたということですね。
うん、
今回 ISS、希望で実施されたテーマは、宇宙は雲に新しい芸を教えるか。
雲ってこれ、
雲って虫、8つ足の、
はいはい、
糸を吐く雲ですね。
はい、
それから宇宙で育った、超細菌、超細菌でスーパー細菌ですね、これが、はい、地球における治療法になりうるかというテーマらしいんですけど、ちょっとこれだけ聞くとどんな実験だかさっぱりわからないんですけど、まあ、あの YouTube の方でですね、
はい、
スペースラボで検索していただけるとこの実験の状況が出てくるようなんで、うん、ちょっと私もこの後見てみようかなと思ってますね。
はい、
それからとは HTV の分離が遅れましたので、小型衛星放出技術実証ミッションですね、
はい、
先日の、HTV3 号機、この時3号機で持ってきました小型衛星ですね、これはあの希望から放出するというミッションなんですけど、
はい、
これがちょっと船外活動が2回目行われた関係で伸び伸びになってたのがですね、
はい、
日付が発表されまして9月28日の日本時間0時10分から0時20分1回目、はい、あと1時30分から1時40分の2回と、これ2回にわたって、放出を行うということが発表されましたね、
うん、
これも多分中継があると思うんですね、
はい、
ちょっと楽しみにしたいですね、
うん、
はい、それから次打ち上げ情報なんですけども、 TBD が多いんですよね、
はい、
まあ、あと打ち上げじゃないんですけど、一応今のところ9月25日に今 ISS にドッキングしている ATV の3号機が分離予定ですね、
はい、
日本時間6時35分、
うん、
で、再建再突入について26日の10時31分ですね。それから10月中ということでアンタレスロケットですね、あと新型ロケットですね、オービタルサイエンスの、
はい、
シグナス宇宙船 ISS の補給ロケットですね、これの予定が上がっておりますね。まだ、あ、ちょっとなかなか日付が入らないですね、10日のまま、うん、それから10月4日日本時間午後9時10分から午後9時29分の間ということで、デルタ4ロケットによります GPS 衛星の 2F3 というタイプですね、これの打ち上げが予定されてますね。それからドラゴンの、宇宙船の3回目の打ち上げも、これもちょっと TBD ですね、
はい、
それから10月前半ということでソユーズロケットによりますガリレオ衛星の打ち上げ、
うん、
これはアリアンスペース中ですね、
はい、
それから中国が10月中にやっぱり予定されてますね、
はい、
それから10月15日にソユーズロケットの、次のクルーですね、
はい、
ソユーズ宇宙船の打ち上げが今のところ15日に予定されてますね、
うん、
それから10月中はあとは PSLV ロケットですね、アントレスの2回目、先ほどのやつはアントレスロケットだけなんですけど、今回はシグナス宇宙船を乗せた打ち上げですね、これが続けて予定が上がってきてますね、
うん、
どうなるんだろう、
はい、テストをしても問題なかったらそのまま、
そうですね、そうなっちゃうのかな、
はい、
1ヶ月ぐらいの間に続けて打つことになるのかな、
うん、
で最後10月26日予定でアトラス5ロケットによりますアメリカ空軍のミニシャトルですね、 X37B の3号機の打ち上げの予定が入ってますね、
はい、
バンデバーグ空軍基地からになります、今のところ打ち上げ予定としてはこんな感じですかね、ちょっと不確定のものが多いんでですね、
はい、
うん、あ、失礼、 X37B の3号機はケープカナベラルからですね、打ち上げの予定になってますね、
はい、
こんなにあの予定がしっかり決まってないのもなかなか珍しいです、はい、現状こういう感じですね、
はい、
はい、それから最後イベント関係の方を簡単にじゃあ後藤さんの方からつきますかね。
はい、それじゃあ、イベント情報を紹介していきます。まず9月の22日、沖縄宇宙通信所で毎年恒例の宇宙の日、施設一般公開が行われます。日時は9月22日の土曜日10時から16時までで、入場無料で、イベントは、主なイベントはパラボナアンテナの実験、缶バッジの制作、それから宇宙服の試着体験なんかもありますね。これは午前と午後、午前10時から午後13時30分からで、先着40名、40組様までということになってますので、宇宙服着てみたい方は早めに行ってみてください。また、お宝探しのゲームとか、そういうゲームなんかもあるみたいです。それからですね、10月6日土曜日、こちらは地球観測センターの施設の一般公開があります。日時は10月6日土曜日、10時から16時までで、と埼玉県、東武東上線高坂駅から無料送迎バスが出ています。こちらの方のイベントは水循環変動観測衛星しずくの役割についての講演会、それから各展示、傘袋ロケットを飛ばそう、宇宙飛行士選抜試験のにチャレンジしてみよう、それから動く動画衛星、画像コーナーなどなどのイベントが計画されています。それからですね、こちらも有名で、もう宇宙クラスターがよく集まるんじゃないかと思うんですが、10月13日、筑波宇宙センターの特別公開が あります。日時は10月13日土曜日、10時から16時まで。イベントの内容は、まあ、宇宙の講演会、スイングバイオ体験、それからアニメの宇宙兄弟とコラボしましてクイズラリー、導き GPS お宝探しゲームなどなどが盛りだくさんのイベントがあります。詳しくはこちらの方は JAXA の筑波のホームページにも紹介されてますので、こちらをご覧になってみてください。秋はもうちょっと日時もかぶってるところも多いんですけれども、イベント盛りだくさんで、ぜひ宇宙施設ですね、行ってみてください。
はい。JAXA 関係がそういう感じですね。あと、国立天文台関係がですね、はい、まず10月18日に、講演会ですね、超大型望遠鏡 TMT が塗り替える宇宙像ということで、30メートル級の新しい望遠鏡ですね、TMT の講演が行われます。10月がですね、月曜日、祭日ですね、東京千代田区の一橋講堂ですね、先着450名様。ですね、もうすでに募集が始まっております。一応募集は10月5日まで募集はするんですが、定員に達し次第、終了ということですね。これはちょっと私もぜひ行ってみたいなと思ってますね。
はい。
それから岡山にあります岡山天体物理観測所ですね、うん、こちらの特別観望会が開かれます。10月13日土曜日で、3班編成で1個半目が17時半から、2個半目が18時15分から、3個半目が19時からということで、3個グループに分かれて開始ですね。所要時間は各班約3時間ということで、国内最大級の188センチ反射望遠鏡とかですね、
はい、
そういうのを見せてくれるということですね。
うん、
最初は小学生以上、まあ、小学生については保護者、必ず保護者同伴ということで、まあ、定員は100名ですね、こちらも。こちらの応募方法はですね、往復はがきのみになっていますので、ネットからできませんので、はがきに書いてご応募ですね。定員を超えた場合については抽選になると思いますね。応募締め切りについては、21日金曜日、配信が間に合えばですね。はい。それから、国立天文台三鷹ですね。
はい、
国立天文台の本部があります、三鷹キャンパスの一般公開ですね。
うん、
星と宇宙の日2012というのが開催されます。10月26日金曜日の午後2時から午後7時、それから10月27日土曜日の午前10時から午後7時ですね。まあ、こちらの方は一般公開なんで、予約等はいりませんので、当日参加すればですね、行けると思います。 金曜日と土曜日ですね、若干イベントの内容が違うようなんでですね、ちょっとまだこれ、公式ページがまだ立ち上がってませんのでですね、
はい、
9月下旬にイベントページが公開しますというふうになっております。まだこれが公開されておりませんので、ちょっと詳しい内容についてよくわかんないですね。こちらの方もですね、三鷹についてですね、駐車場がないんでですね、
はい、
自動車でのご来訪はご遠慮くださいというふうになっておりますので、
うん、
近傍からバスを使うか、徒歩か自転車で、バイクと自転車については止められるということなんですね。
はい。
はい、そんなとこですね。
あと、名古屋のですね、国際、航空宇宙展が、アジアの最大の航空宇宙機器生産拠点というか製造拠点である名古屋で開かれます。こちらはパブリックデーは10月12日の金曜日から14日の日曜日まで3日間で、ポートメッセ名古屋の方は10時から、会場10時から5時まで、それから中部国際空港セントレアの方が10時から4時までの晩公開となっております。会場2箇所になるんですけれども、こちらの2箇所でですね、出展が航空機器、航空技術の紹介、それから宇宙関係のですね、技術の紹介、ほか民間機、それから自衛隊機の展示が行われております。あと飛行展示の方もいくつかあって、ブルーインパルスも、オープニングだったか、ちょっと飛ぶという話もちょっと聞いてます。だいたい入場が、5000人ぐらいの人が来られるということで、大きい、結構大きい団体なんで、私もいつか行ってみたいなと思ってるんですけど、なかなか行く機会がなくて、ここ行けないんですけれどね、お近くの中部の方はぜひ足を運んでみてください、
はい、そんなとこですかね。
はい、
はい、10月もね、いろいろイベント目白押しですけどね、
はい、
いろいろ出かけてみるのもね、楽しいと思いますね。
うん、
はい、それじゃあ今回についてはこのくらいにしますかね。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ気づいた点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールを送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast.net、 ツイッターアカウントは @space_podcast です。それから、リスナーさんからですね、iTunes の、iTunes のカスタマーレビューの方でですね、
はい、
今回書き込んでいただきまして、カズトン2012さんですね、H2B の特集をやってくださいということで、
お
う、はい、頑張りますというところですけどね、私もちょっと、日本のロケットのね、
うん、
スペシャルもぜひやりたいと思ってます、
うん、
ただですね、日本のロケットの情報って結構ないんですよ。
うん、
逆にロシアとかの方が今たくさん出てきてるぐらいですね。なかなか、いずれはどこかで必ずやりたいと思ってますけど、
うん、
ご要望を受けたまりました。仕事と生活の合間でやっておりますので、いつというのはちょっとご約束できないんですけども、準備いたします。はい、というわけで、こういう特集というかですね、こういうのを取り扱っていただきたいというご要望がありましたら、レビューでも先ほどのメールやツイッターの方でも構いませんので、ね、ぜひ、ご意見をお寄せください。お願いします。はい、それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。Cheeky